南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを埋めしと南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経
はい、御所の190ページの8行目190ページの8行目段落のところだね段落のところ、そこから、後ろから2行目の、国すでに破れなんとすというところですね破れなんとすそこまで、一緒に読みますねはい開目小児の玉枠日本和が町には華厳等の六州天台真言以前に渡りけり華厳三論発想常論推下なりけり伝行大師この国にいでて六州の邪見を破るのみならず真言宗が天台の法華経の利を盗み取って自主の極みとすること現れおわんず伝行大師修住の人士の異臭を捨ててもっぱら教文を先として攻めさせたまいしかば六州の高徳八人十二人十四人三百四人逆に弘法大師と攻め落とされて日本国一人もなく天台宗に帰伏し南東当時日本一州の山寺皆永山の末寺となりぬまた神戸の諸州の元祖の天台に帰伏して方々の咎を免れたることも現れぬまたその後ようやくよう衰え人の地浅くなるほどに天台の神器は習うしないぬ習い失いぬ他衆の修身は合情になるほどにようやく六州七州に天台衆王と天台衆落とされて弱りゆくかのゆえに結局は六州七州等にも及ばず言うに飼いなき禅宗浄土宗に落とされて初めは旦那ようやく彼女宗に移る結句は天台宗の積徳と仰がるる人々皆落ちゆきて彼女衆を助く去るほどに六州八州の伝馬田所領皆倒され消防失わせ果てぬ
天正大臣正八幡さんの塔もろもろの守護の初代前人も法名をなめざるか国中をさりたもかのゆえに悪鬼頼りを得て国すでに破れなんとす。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。
本日は2月度の日蓮大聖人様のご法恩御講にあたりまして、参詣の皆様方には新人の真心を抱いてご参詣をいただき、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。この2月は1日のお経日、7日の日光聖人御聖塔へ競り横、そしてこの13日の日蓮大聖人様のご法恩御講と2月の16日の日蓮大聖人様のご誕生へ、このご誕生への法要の後に席を移して今回完成されましたところの三支塔の開眼供養を合わせて行いたいというふうに思います。それから19日のお題目講と参詣を心がける日がたくさんありますので、ぜひ予定をやりくりしてそれぞれの参詣の意義を味わって大切に考えていただきたいというふうに思います。参詣できない時も今日は何の日だということを忘れないで心に置いてご本尊様にお供え物をして普段の朝夕の勤行もその意義を込めて努めていただきたいというふうに思います。で、16日は今ご案内のようにこのご誕生への法要の後に外に席を移して戒厳の勤行をいたします。これは方便本と自画経とお題目だけですから、それほど長い時間ではないんですけれども、風邪をひかないようにですね、あったかい格好をして、まあ、雨の心配はそれほどないように長期予想では言ってますけども、その日になってみないと分かりませんので、でそれがありますので16日はここに車を止めないでこの向こうのバス停の方にの駐車場に止めていただきたいというふうに思います。それから三支塔を建立しましたのでこのスペースとしては車2台分のこの場所が取られるようになりましたので、ちょっとここの駐車場が使い勝手が悪くなるかも分かりませんけれども、できるだけ止める方は奥からこの止めていただいて、早く帰りたいという人はバス停の方の駐車場へ止めていただきたいというふうに思います。それからこの間開眼供養があるので礼服に準ずるこの姿でできるだけ参加していただきたいというふうに言いましたけれども、出してみたらですね、だいぶ太ってたとかいう人は礼服を改めて買ってくる必要はありませんから、一長羅がダメでしたら二長羅、二長羅がダメでしたら三長羅というふうに自分の持っている中でちょっと普段着よりちょっとよそ行きかなという姿で結構ですので、そういう感じでお参りをしていただきたいというふうに思います。さて、私はこの日蓮大聖人のですね信仰している方は いつも皆さん方に申し上げるように、法事や葬式をするためにお寺に名前を登録しているのではないのであります。ですから、最低でも月に1回、一番大切なこのお香に参詣を志して日蓮大聖人の法を学び、自分の信仰はどういうもんなのかということを自覚して信心をしてもらいたいと。どういう教えなのかもわからないで信ずるということはできないはずでありますから、ですから自分はこういう法を信仰しているんだと、こういう法によって私たちは自分の命を正面から見つめていくんだという気持ち、誰のためでもない自分のために、自分の命を知って自分が成仏し他の命も成仏へ導くために、どういう法でなければ仏になれないのか、どういう信仰を実行していかなければならないのかということを心の底からこの信心をしてもらいたいと。世間のただ冠婚葬祭の形を演出として整えるためにやっているというような信心ではないんだということを深く自覚をしていただいて、先ほど申し上げたようにこの2月は参詣の法要が多いですけれども、そういう法要も大切にしていっていただきたいというふうに思います。さて、それでは難しいですけれども開目抄のお話に入っていきたいというふうに思います。いつもは初めに先月のところではというお話を皆さん方に思い出してもらうためにお話をするんですけれども、今月の今読んだところは日蓮大聖人様が先月先々月のところを改めて重ねて復習して大聖人様ご自身が述べられていますので、そのままお話に入っていきたいというふうに思います。で、最初のところは日本我が町には華厳等の六宗天台真言以前に渡りけり、華厳三論発想常論推下なりけりというふうにあって、日本へ仏教が渡ってきた最初の時、どの仏教がいいのか全くわからないので、とりあえず仏教なら何でもいいということで、どんどん日本にこの垂れ流しのようにこの経典であれば何でもいいということでこの日本に取り入れたわけであります。そして国の国策政策として奈良を中心にして九社宗、常実宗、三論宗、立宗、発想宗、華厳宗の六宗が寺院を作り、寺院を作るということよりも国がこのお寺を作ったということですね。で、お寺を作って教義の研究所のような国の機関としてのお寺で、一般の人信者さんに法を説くということは二の次三の次のことで、ほとんどこのお寺の坊さんはそのことをしなかったわけであります。別に信者さんがお参りして信者さんの供養がなくても、国の今で言えば税金でその国がそのお寺がこの養われていくというようなお寺で、全く一般の人にこの向かって開かれた寺ではなかったということなんですね。で、国の国策で東大寺に751年大仏が建立されて、華厳宗の東大寺が奈良の六宗の中心になってしまいました。
立秋は天平正法6年753年大仏より2年後に鑑真が5度の渡航失敗を乗り越えて6度目に失明をしながらも鑑真が渡来をしました。そういう劇的な渡来であったために尊敬を一身に集めて東大寺に清浄経の階段を754年に設け、日本初の樹海師となり、天皇も鑑真から清浄経のこの樹海を受けるわけであります。そのため日本では華厳経が仏教の中で最高の法であるようにずっと日本中に誤解されていくわけであります。人間は見てくれに弱い、大きい大仏があるというだけで何かその方が正しい方であるかのようにこの思い込んでしまったわけであります。で、華厳宗は華厳経の先月お話ししましたけれども、真如クエシですね、真如クエシ、御所の少し前のところに書いてありますよね、真如クエシ、真如クエシ、真如クエシ、真如クエシね、この経文をですね、華厳経の中の真如クエシという経文を法華経の真如クエシというのは、心は巧みなる絵師のごとく、一本の筆でもってですね、この膨大な景色をこのちっちゃな紙にこの描くことができると、もうちっちゃな紙に入りきるわけがないのに、この山や川や海やですね、そういうものをですね、この小さな紙に書き取ることができると、書き表すことができるというように、人間の心というものも筆一本でこの顔の表情であるとか、そういうものでその悲しみの心とか喜びの心というものをこの表すことができるというふうに、この華厳経の中のこの真如クエシというその経文というものを通して、華厳経の中にも法華経と同じ一年三千の教えというものがこの説かれているんだと、一年三千も私たちの命、私たちの心というものがどういうものなのかということをこの表しているところの教えですから、法華経と何の遜色もないことがこの華厳経にも説かれているんだということをこの主張し、盗んでしまったわけであります。そして発想宗は五章格別といって、地獄界の命はずっと地獄界で仏になれないという、一切衆生平等成仏のない法を、これが仏教なんだということをこの主張して、何の救いもないんですけれども、これが仏教なんだということをこの平気でこの主張していたのがこの発想宗というこの宗派であります。で、三論宗は仏教の空、存在するものは必ずなくなるんだという真理をこの主張して、それが仏教なんだと、必ずなくなるんだと、それはそうですよね、なくなるんですから、それだけが真実だということ、存在しているということも真実なんですけれども、仮の姿も真実なんですけれども、この姿は必ずなくなるということがもう仏教の根本のこの道理なんだということをこの中心に三論宗は主張するわけであります。皆さん方も学校時代修学旅行でね、奈良とか京都のお寺に行ったと思うんですけども、修学旅行っていう割には先生が連れて行って、それで終わりですよね。今考えてみるとですね、このお寺の教えはこういう教えですとか、 このお寺の教えはこういう教えですということをそのぐらいのことは説明しなかったら修学旅行にはなんないなというふうに思うんですよね。こうやって年を取って大人になってから、はあ、子供の時行ったお寺はそういうことだったのかということをその考えるようなものじゃそれは修学旅行にはなんないわけですけども、学校はできるだけ宗教に触れないようにっていうふうに言いながら修学旅行にお寺や神社に連れていくっていうのが分かんないですよね。宗教に偏っちゃいけないって言いながらお寺に連れていくと分かんないですよね。骨董品屋の おじさんみたいなことを学校でやってるわけですけれども、連れて行った以上はきちっとその説明をですねこのしていかなきゃいけないというふうに思うんですけど、それさえもその宗教に偏っちゃいけないという理屈で、そのことをしないというのは学校の教育として、おかしいんじゃないかなというふうに、この感じるわけなんですよね。で、世間の人々は仏教はみんな同じ目的に向かって結局同じことを説いていると思い込んでいるんですけれども、仏教の根本目的である一切諸情平等成仏を否定している仏教も現実に仏教の中にはあるわけであります。一切諸情は平等ではない、一切諸情は成仏できないということを平気で説いている宗教仏教を信仰しても、そこには何の安心も安穏な平和で穏やかな心も生まれない。差別と恐怖の心しか生まれないで、人々の心を不幸にするだけの教えというものがそこに平気で説かれているということなんですね。だからそれは私たちが気づいてそういうものを信じない生き方をしていかなければいけないはずだということが言えるわけなんですね。でこれは日蓮大聖人の仏法を悪用した創価学会が南無法蓮華経のお題目を唱えながらも、あなた方は宿業だ、法宝の在生だ、罰だ、害毒だ、信心が足りない、お題目が足りないと学会員を恐ろしがらせて洗脳していったものと全く同じやり方であるわけであります。日蓮大聖人の仏法を名乗っていても、それを自分流に思い込み利用しようと思えば、苦舎宗、発想宗、華厳宗、立宗、真言宗、念仏宗等々の成仏できない邪宗と同じであると言えるわけであります。このように世の中の人々が思い込んでいる仏教はみんな親戚みたいに同じではなくして、みんな水火のごとく水と火のように別々のものなんだということを日蓮大聖人様はここに示されているわけであります。その次のところに、伝教大師この国に出て六宗の邪見を破るのみならず、真言宗が天台の法華経の理を盗み取って自修の極みとすること現れ、おわんぬ、伝教大師宗従の任師異宗を捨ててもっぱら経文を先とし攻めさせたまいしかば、六宗の高徳八人十二人十四人三百四人並びに弘法大師攻め落とされて、日本国一人もなく天台宗に帰伏し、なんと当時日本一宗の山寺皆永山の末寺となりぬというふうにあって、この混乱の中に伝教大師最澄が現れ、奈良の苦舎宗、成実宗、華厳宗、発想宗、立宗等の日本へ中国から最初に入ってきた仏教は仏教の中でも極めて低い内容の教えである。日本へ最初に仏教が渡ってきた時には中国の僧侶も分かっていない、もちろん日本人も分かっていなくて、仏教には説かれる時代の順番、教えの浅い深い高い低い低い広い狭い、そして法を聞く修行の基本という段階に準じた教えというものがあるんだ、仏の説いた経典だからといって 何でもかんでも素晴らしい最高だというものではないんだと。華厳阿厳法湯般若法華涅槃という順番にお経というものが釈尊によって説かれ、最後に説かれた法華経だけが一切諸情平等成仏の仏教の目的を説ききっている教えであるということを示し、それまでの中国に広まっていた低い権行の仮の教え、真実の教えに諸情を向かわせる途中の道しるべの教えをすべて破釈し導き、中国全土にこの南無法蓮華経の法華経を流布させたのであります。その天台大師の教えを日本の伝教大師は学び、同じように日本にこのわからないまま流布してしまった低い仮の教えを破釈し、日本中の僧侶が天台宗の法華経の教えを認め、真言宗の弘法大師も法華経の一年三千の法音済んで真言の教えに取り入れたことを自ら認めたのであります。なぜ伝教大師はそれができたのか。伝教大師は自分を立派に見せようとか、みんなに尊敬されようとか、あいつに負けたくないとか、一切の執着を捨てて、ひたすら恵方不恵人の釈尊の経文を絶対の基準物差しとして他宗の矛盾を指摘したので、六宗の高僧8人12人14人304人の国から高い位をいただいているプライドの高い僧侶であっても全て破釈し、偶の根も出ないようにしてしまった。弘法大師も一年三千の法門を盗んだことを自ら認めざるを得ない状況になったため、法華経を認めた。すると全てが法華経の天台宗に帰伏し、全国津々浦々の田舎の山寺に至るまで天台宗の末寺にこの時代瞬間的にもなったわけであります。その次にまた感度の諸宗の元祖の天台に帰伏して、方々の咎を免れたることも現れぬというふうにあって、現れぬあ現れぬ、またその後ようやく世を衰えて、衰え人の地浅くなるほどに天台の神器は習い失いぬ、他宗の修身は強情になるほどに、ようやく六宗七宗に天台宗落とされて弱りゆく。かのゆえに結句は六宗七宗等にも及ばず、優に快なき全宗浄土宗に落とされて、初めて旦那ようやくかの邪宗に移るというふうにあって、中国の天台大師は天台大師に破釈されて、自分たちの教えの欠点矛盾を認め、地位や メンツにしがみつかなかったので、法華経誹謗の罪を重ねることなく罪証消滅できる結果となった。天台大師に破釈された人々も恵方不恵人の人々で、その当時食うためにやっている僧侶は一人もいなかったと。つまり破釈した伝教大師も立派だったけども、破釈された側のこの僧侶たちもこの自分たちに間違いがあるということを素直に認めるだけの立派な人たちだったということなんですね。この食うに困るからこれにしがみついておかなきゃいけないっていう人がいなかったということなんですね。これはすごいことですよね。今の僧侶はどんだけ議論をして負けても、このその信仰を改めようという気持ちは全くありません。だから法論というものが成り立たないこのわけですよね。だけども昔の坊さんたちはその法論ということがその 要するに、剣術使いであれば剣の試合ができた。だけど今の坊さんはその試合ができないということにこのなってしまっているわけなんですね。しかしその後の時代になってくると人間の知恵というものが衰えて、だんだん食うためにやってるという坊さんがこの増えてくる。それからメンツのためにプライドのためにどんだけ理論的に破綻していても、そのプライドだけはそのきちっと持ってると、みんなから笑われてもそのプライドが高いというようなその坊さんがこの増えてくるということなんですね。で、前の時代のおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんが法華経の信心を熱心にやっていても、次の時代の子供は生まれた時に家が法華経の信心をしていたというだけで、他宗と比べて法華経の方がどれほど優れて正しいのか何にも考えなくなってしまっていくわけであります。だからこの伝教大師にこの破釈されて、伝教大師に釈伏されて、そして念仏をやめました、禅宗をやめました、この法華経じゃなきゃいかんというふうにおじいちゃんおばあちゃんが思ってこの改宗したにもかかわらず、子供や孫はそんなことあったんっていうだけで、それでおしまいと、何にもそこのところのもう本当に丁々発止、火花が散るほどに議論をしたということは全くその子供や孫というものにこの伝わってこのいかないので、自分で考えるということを何にもこのしなくなって、この知恵が衰えていくということなんですね。だから他宗と比べて法華経の方がどれほど優れて正しいのか何にも考えなくなってしまっていくわけなんですね。信心は常に修行し、世の中にアンテナを張ってぼーっとしないで磨いていかなければ面倒くさい、そこまで一生懸命やらなくても社会の人たちと同じように仲良くこだわらないで別に何をやっても同じでしょうという心に誰でも流されて、方々を方々と思わなくなり、方々をしても平気になって行ってしまうわけであります。そのことをその後ようやく世衰え人の地浅くなるほどにというふうにこの大聖人様が示されているわけであります。税金で行う桜を見る会を自分の選挙区の人をたくさん呼んで芸能人に合わせて飲食をして選挙活動をしている総理大臣、それを一生懸命出世のために守ろうとする高級官僚、そしてこの世論調査をすると他に良さそうな人がいないからということで支持をされているところの政権、現状を変化させたくないというぬるま湯に浸かって出るに出れない現代のこの世の中の状態も、この世衰え人の知浅くなるというこの御書に書かれているこの指摘と同じ状態の時代になってしまっているということが言えるわけであります。そういう時代になると天台大師といろいろな宗教の間に昔どういう議論があったのかを各宗各派の人間もこの伝教大師に破釈された側の宗派の人間も天台宗の人間さえもそのことを忘れて、別に伝教大師の破釈、伝教大師に破釈されたと言っても自分たちの宗派もそれほど悪いわけじゃなくていいところもいっぱいあるじゃないかと、いいじゃないかいいじゃないかという状態になり、天台宗も真言宗念仏宗禅宗もなかなかいいことを説いているじゃないかとなってしまって、まずご信者さんが 何でもいいからというふうに崩れていって、全ての宗派が何でもありの方法になっていってしまったわけであります。そして各宗各派が盛んになり、天台宗が一番宗派として衰えていってしまったわけであります。その次に、結句は天台宗の積徳と仰がるる人々皆落ち行きて、かの邪宗を助く、去るほどに六宗る八宗の伝馬た所領皆倒され、消防うせ果てぬ、天正大臣小八幡三王等、もろもろの守護の初代前人も褒美をなめざるか、国中を去りた猛火のゆえに、悪鬼頼りを得て、国すでに敗れなんとす、というふうにあって、天台宗の高僧、学僧といわれる安寧や衛進までが、天台の中に真言念仏禅宗の教えにもいいところがあるじゃないかと取り入れようと招き入れ、結局は天台宗の領地まで念仏や禅宗に持っていかれた。昔のお寺というのはですね、そこのこのお寺の持っているこの土地から上がるところの米とか産物とかいうものはみんなこのお寺にこの納められて、そしてその国の税金っていうものをですね、このそういう形でこの払わないで、お寺としてみんな独立してこのいたわけなんですね。だからお寺はそういう意味では地主でもこのあったと。だからこの経済的にもこの自立してその繁栄してたと。だけど真言宗や禅宗や念仏宗を天台のお寺が取り入れることによって、どんどんどんどんその伝馬田のその供養の伝馬田の収穫も全部その分散して取られていってこのしまって、経済的にもその衰えてこの行ってしまったということなんですね。そして天正大臣八幡大菩薩三王初天前人へ法華経の褒美を捧げるお寺は世の中に一つもなくなり、つまり南無法蓮華経だけの褒美じゃなくて、念仏も禅宗も真言も全部ごちゃ混ぜの信仰にみんながなっていきますから。だから南無法蓮華経のこの書店に対するご馳走は一切世の中になくなってしまうということなんですね。ですからそういうこの褒美をこのいただくことができなくなった初天前人はこの世を捨てて天上、自分のふるさとである天上に帰ってしまったのか、悪神が悪い神が初天前人の住まいだったところに、を住みかにするようになり、今この国は天変地異、国土の混乱、政治の混乱、人間の心の混乱によって滅亡の危機に直面しているのであると。このように今日読み終わった最後のところ、このように大聖人様がこの世の中の姿というものを表現されているわけであります。どれだけ天台大師が、中国の天台大師が真言念仏禅宗を破釈しても、どれだけ日本の伝教大師が真言念仏禅宗を破釈しても、どれだけ日蓮大聖人が真言念仏禅宗を破釈しても、そういう歴史の事実というものが現実にあっても、それを受ける私たち一人一人がその時代その時代において毎日毎日正しい法を受け止める新人修行の精進努力をしなかったならば、正しい法は死んで、間違った法が何でもいいじゃないかとカビのようにはびこっていってしまうわけであります。何でもいいじゃないかと、何でもいいじゃないかの方が強いわけなんです。これじゃなきゃダメだという人の方がだんだんこの時代がこの流れていくと、この何がどうだったのか分かんなくなって、この知恵が衰えていって、そして何でもいいじゃないかということにのそのブルドーザーみたいな力にどんどんどんどん押しやられていってしまうということなんですね。だから正しい信仰をする人間が 毎日毎日努力しなきゃいけない。毎日毎日自分が信じている法というものがどういうものなのかということを自覚して生きていかなきゃいけないんだということなんですね。だからどんどんどんどん土足でこの踏み込まれて、隙間風のようにこの私たちの心にスーッとこの入ってくるわけであります。ですね。方々は今流行している新型ウイルスのように世界中にこの蔓延していきます。自分が水際で勇気を出して予防していかなきゃいけない。これはおかしいなと思ったら、それは私はいいですというふうに入れてからそれを退治しようって言ってもですね、それダメなんですね。だってこのウイルスにかかってるかかかってないかでずっと船に乗っけられてる人いるでしょ。ずっとホテルに監禁されている人いますよね。だから一遍入っちゃったらかかってるかどうか分かんない人もずっとそうやってやんなきゃいけない。私たちが本当にちょっとした勇気でそれはダメですよというふうに入れないというふうにすれば、私たち自身もその方々のウイルスにかかるということはないということなんですよね。最初にまあでもな、あの人昔から友達だし、まあ嫌だって、まあ、あの断ったら、ちょっと気まずいかな、まあちょっとぐらいいいかな、一回ぐらいいいかなって言って取り入れたら、もうそれでダメですそこでダメなんです。そこでいくら気まずくても変なやっちゃなというふうに思われたとしても、こうこうこうだからそれはダメなんですと。お祭りの寄付にしても、お祭りの参加にしても、協力にしても、みんなそうなんです。クリスマスにしてもみんなそうなんです。水際で本当にちょっとした勇気でもってそのことをこの退ける、そのことを断ることによって、この南妙法蓮華経の信仰というものがその守られていくんだと。南妙法蓮華経の信仰が守られていく、守るっていうんじゃなくて自分の命が守られていく、自分の命は自分で守らなきゃいけないということなんです。人のためじゃなくて自分自身のために方々限界の信仰というものをしていかなければならないんだということを、この大聖人様は教えられているわけであります。絶対絶対に信仰を心がける以上は、知恵が衰える信仰をしていっちゃいけない。知恵を衰えさせない信仰というものをしていかなければならないんだということを、この大聖人様の御所を通して自分自身の信仰の姿勢というものに置き換えて、この信仰を貫いていくということがどういうことなのかということを大切に思い出して言っていただきたいということをお願いして、本日のお話とさせていただくものであります。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。